さあ今日も、ゲスト様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。お元気ですか？熊田ナミコです。私は明日への窓のスタッフをしていて、お茶の水オフィスで皆様からのメールやお便りをいただいています。今日も聞いてくださってありがとうございます。今日はメールではなくて、素敵な仲間たちのコーナー、お便りを持ってきました。本当に長い綺麗なお便りで、私たちの番組でずっとプレゼントしてきました、貝の歌という動画があるんですけれども、その感想をいただきました、大阪の K さんからです。ナミコさん、本当にありがとうございました。何回も何回も聞かせていただきました。親も、兄弟姉妹も、友達もいない貝の娘。いつも自分の身の不遇さを嘆き悩んでいた娘。物思いにふけていましたね。姿形が美しくないばかりに、周りから嫌われ、意地悪されてきた娘。でも、波のお母さんやエビのおじいさんに励ましてもらったり、ついに親友とも恋人とも言うべき存在となった青いお魚さんとの出会い。娘の生活は一転、たとえほんの短い時間であっても、一生分の幸せを感じた時もありましたね。その青いお魚さんとの別れは、本当に辛いものだったけれど、でも、親、兄弟、姉妹がいても、分かってもらえないということがある。みんな、孤独なんだということを、言ってくれたエビのおじいさんのセリフも心に残りました。その通りですね。あんたに与えられた仕事がある。尊い仕事が待っている。と何度となく言われた言葉。貝の娘が乳色の涙を出すと、心はかえって重くなるばかりだったけれど、そして銅のように固まった、また痛い砂粒が入ってくる、そんな辛い中で、貝の娘の中に美しい乳色の宝石、真珠ができていったんですね。栄光の日、そして永遠の国で生きる貝の娘のことを思って、私も感動しました。ここ何日間か、暇を見つけては少しずつ何度も聞かせていただいて、心に残る本当に素晴らしいお話でした。ありがとうございました。もうね、私もこのお便りいただいて、あ、よかった。番組で聞いた方はよく知ってらっしゃるんですけれども、あなたはまだご存じないですか？この貝の娘のお話はもう絶版になってしまっていて、谷村真知子さんという方が残してくださったお話なんですけれども、微笑みプレゼントとしてもう一回プレゼントさせていただこうと思っているんですよ。あなたもまだ聞いてなかったら、Kさんのようにぜひ聞いてみてくださいね。あなたからのメールやお便り、心からお待ちしています。日吉この夜のメロディーが奏でられていくと、本当に、ああ、今年もクリスマスが近づいてきたなっていう感じがしますよね。秋も本当に深まりました。あなたは今どんな風にお過ごしですか？今日何か辛いことがあって、こうして番組を聞いてくださっているのでしょうか？でも、一人ぼっちじゃないんですよ。私たちの救い主、イエス様が本当に来てくださった喜びの時、光あふれるクリスマスがもうすぐなんです。明日への窓のクリスマスは、今年は12月の9日の土曜日になりました。夜6時から JR お茶の水駅の本当に近くなんですけれども、お茶の水クリスチャンセンターの8階のチャペルでクリスマスをすることになりました。 ご一緒にあなたとクリスマスをお祝いしたいと思います。詳しくはお電話でもお問い合わせくださいね。東京 03-3292-7604 3292-7604 番です。また私たち明日への窓のホームページ、福音の波でもこのクリスマスのご案内をしています。それから去年までのクリスマスの写真も見ることができますよ。今年のクリスマスはコンテンポラリークリスマスワーシップ、月曜日担当の五十嵐淳さんを中心にとってもクリスマスの素敵なクリスマスを企画しています。ぜひあなたもご一緒に心から神様を褒めたたえてくださいね。あなたのおいでを心からお待ちしています。あなたと私の生きてる時間、このコーナーは、毎回ちょっと私が心に思うことを語らせていただくコーナーなんですけれども、今日は本当に頼れるもののお話をしたいと思います。本当に頼れるものはあなたにとって何でしょうか。やっぱりお金だでしょうか。まあね、お金が神様という生き方もあるんですけれども、私はそうじゃないんじゃないかと思っていて、そういうお金に全ての価値観っていうか、素晴らしいとは思っていないんですよね。それで、今からですね、もうだいぶ前なんですけれども、小さなパンフレットが出て、すっごくいいなと思ったんです。実は私時々番組でお話しているんですけれども、まあ、教会学校に来る、まだ小学校に上がっていない小さな子どもたちも、今ゲームを持つようになりました。この間も、日曜日に、かわいいかわいい男の子が、先生見てってゲームを持ってきたんです。それがね、とっても立派なゲームだったので、私が見てもびっくりしてしまいました。で、教会学校終わった後に、ちょっと来て来てって言って、どんなのなのって見せてもらいました。もうね、すっごく大人っぽい顔をして、僕、これできるんだよって言って、ゲームを、教えてくれたんですね。で、そんな風に今は、もう、ゲームも賑やかになってきて、そして、何か大きな、イベントがあるみたいですね。で、その、ゲーム業界で、今、まあ、なんです、脳内トレーニングのゲームも流行ってきてしまって、ですから、ゲームを楽しむ年代が、小さな子供たちから、ご高齢の方々まで、もう、いっぱいになってきたんだそうです。で、脳内汚染のお話もしましたけれども、ここしばらくいろいろ考えさせられていて、まあ、コンピューターの問題と、その、私たちの読書力の、衰退ですよね。で、映像を見ることと、本を読むこととかですね。その、いろんなことを、こう、考えさせられています。で、急速に、こう、小さい時代に、こう、10歳前後に発達するという能力が、そのゲームによって妨げられるのではないかということで、電子メディアとのお付き合いに関しては、本当に気をつけていきましょうという本が、あちこちに出始めていますし、保育園など、また幼稚園などでも本当に気をつけるようになりました。で、本当に頼れるもの、これは一体何だろうか、ということを今の日本でみんなが考えています。というのは、普通の子供が、普通の小学校の、普通の教室で、ナイフで人を刺してしまうというようなことが起こるんですね。で、今年はもう飲酒運転のこともいっぱいもうニュースとして賑わいまってね、もう何とかしましょうって、悲しい事件もたくさんありましたよね。で、ちょっと思春期になるとどんどんもう不倫にはまっていくっていうか、まあ昔よく言った援助交際みたいなことも、また迷惑メールの中で、そのいろんなそういう不倫を奨励するようなメールも多いですし、お酒やタバコの問題もいろいろと起こり続けていますよね。で、子どもたちの心が荒れ果てているということはもう随分前から言われ続けています。学校も家庭も社会もこのようなことを扱いきれなくなってきているんじゃないか、大人たちがどうしたらいいかわからなくなっているんじゃないかということ、子どもたちに自信を持って生き方を教えられないのではないかということもよく言われてきました。まあ このことについてはもう本当に話し始めるともうなんて言うんですか、たくさんあってと思うんですけれども、教会学校というところが教会にはあるんですね。で、ここでは子どもたちの本当にその心を大切にした教育をしたいということをもう世界中の教会で思っているんですね。で、今真面目に生きるということさえも軽んじられてきてしまって、もう人の命は地球よりも重いですよと言っても、それをこう本当にそう思えなくなったりもしていて、宗教なんてもうね、カルトの問題もありましたので、みんな嫌ってしまっていますよね。でも世界の偉人たち、まあ、シュバイツやマザーテレサ、ね、それから日本の企業の偉い方たちなんかもみんなね、五千円札の三富さんもそうですけれども、みんなクリスチャンなんですよね。で、この本当に頼れるものが何かということを親として考えるときに、教会学校にぜひ連れてきていただきたいというのが私たちの願いです。そこでは自分の人生をしっかりと見つめる目を養うことができます。小さい時に自分はどこから来て、自分の命がどこから与えられて、やがてどこに行くんだろうかということを、教会学校ではしっかりと子どもたちと一緒に教えて考えることをしています。で、子どもたちがこのようなものを内側に持っている時に、本当に自分の人生を充実して力強く前向きに生きることができると思います。本当に頼れるものはどこにあるんだろうか。それは教会にあります。クリスマスがもうすぐ来ますよね。クリスマスって教会ではいろんなプログラムがあるんですよ。あなたも思い切ってこのクリスマスに教会学校に、また教会の礼拝にいらっしゃってみませんか？そこで本当に確かな土台を築いて、本当に頼れるものを見出すことが確かにできると思います。さて、あなたへのプレゼントが今週もあります。今週はラジオ牧師山下正夫さんの新しい福音の波メッセージ集ができました。知恵の言葉ですね。旧約聖書の箴言を本当にわかりやすくメッセージとしてまとめています。お申し込みの方にまでなく差し上げますので、送料として切手を140円分入れて申し込んでください。それから今週の微笑みプレゼント。これはとっても楽しみにしてください。秘密の微笑みプレゼントです。抽選で3名の方に素敵なプレゼントを用意しています。どうぞ11月21日の微笑みプレゼント、楽しみに申し込んでくださいね。あっと驚きます。さて、それでは宛先です。郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番。神田郵便局の支所箱は190番。明日への窓の係です。教会のご案内、お問い合わせにも応じています。ぜひあなたからのメールやお便りお待ちしています。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。